この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
Voice of Fukushima From the people of Fukushima This program will continue to speak to the world
Voice of Fukushima 今回は兵庫県神戸市にある FMYY さんのご協力でレスキューロボットを開発している近畿大学理工学部大坪義和准教授にお話を伺いました。レスキューロボットとはどんなものなのでしょうか。
Today's voice.
今までその阪神淡路大震災までレスキューと言いますとやっぱり消防のレスキューの活動、それがまあ多分日本ではメインだったんですね。まあ、阪神淡路大震災を機にですね、レスキューを行うようなロボット、人を発見するための機械ですね、そういったものを開発しなければならないという気持ちが高まってきたわけですね。それをまあ神戸大学の先生方を中心に、実は初めて阪神淡路大震災の時に初めて立ち上げたというか、レスキュー工学というものがまあ日本では誕生したと言われています。そこにまあ関わってきたわけですね。その当時言われてたのは、ビルとか家屋の例えば震災の被害の程度を測るようなものであったりとか、空からその被害状況を報告するもの、あとは地上の上からそのどういうところになってるか、どういう家屋が倒壊してるかっていうのを検査するもの、あとはその中ですね、瓦礫の中に入って中の状況を報告するもの、こう4つのパターンを実は考えてました。ただ今一番目立つのは空のロボットというかドローンですね。ドローンで、ね、今この頃は災害では活躍するのが多くなってきました。レスキューといってもやっぱりその人を助けるのはやっぱり非常に難しいんですね。ですからそのまずは消防隊員とか自衛隊の方がまずその現場に入って中を探査するんですけども、その中がどのような状況になっているかわからない。例えばガスが充満してたりだとか、その入ることによって瓦礫が崩れてその二次災害といいますが、その探査の人たちがまあ命を落としてしまうこともありますので、その人間が入って命を落とすよりもまずはロボットが入って中を探査する、中の状況を調べるようなロボットというのを開発しています。
現在はどんなレスキューロボットがあるのでしょうか。
今福島原発というのはひどいことになってますけど、あそこの中でずっとモニタリングというか中の様子を観察しているロボットがもう数台入っています。あとは、まあ、昨年度は西日本で大きな豪雨がありましたけれども、そういうところで、まあ、ドローンなんかを飛ばしてですね、そのどんだけ土砂が流れ出てるかとか、そういうのを測量したりしているロボットもありますね。今研究所といいますかね、福島の大きな、ロボットのテストフィールドというのを作りつつあります。日本でロボットの世界大会をやるというの、計画がなされた。で、2018年にプレ大会といって、実際にやったんですが、2020年には実はその福島のそのテストフィールドを使って世界大会を行う予定になっています。実際にまあロボットといっても今まであんまりその社会実装、要は本当に社会の中で働いたという経験があまりないんですね。それを進めるために、そこには石油プラントだとか、そういうトンネル災害の事故だとか、そういうのを実際に模擬したような試験施設を作りましてですね、そこの中でいろんなロボットをテストしよう、それでまあ評価をしようというふうに試みられてます。
最後にメッセージをいただきました。
阪神淡路から24年経って、まあ神戸市の場合はまあ見た目というかまあ建物とかそういうのはやっぱり復興したように見えるんですが、やっぱりその時に失われた人の命だとか、その関係、まあ、絆ですね、そういったものはやっぱりもう戻ってこないんですね。で、逆に言うと、まあ、そこから新しい絆というか新しい関係が出てきました。で、東日本の方たちはまだまだ神戸市と違ってもっと大きな範囲で被災されてますので、非常にまた全部が復興するというのはもうかなり時間かかると思われます。ただし失ったものも大きいものだと思いますが、これからですね、また新しいもの、新しい人とつながりだとか、そういったものはまだこれからのまだ新しい資産といいますか、まあ、宝となっていくので、もそれには負けずに、まあ、頑張ってほしいなと思います。本当はやっぱり20年30年というのはかかるので、まあ、長いお付き合いといいますか、ゆっくりと進んでいっていただけたらなと思いますね。
今回は近畿大学理工学部大坪義和准教授にお話を伺いました。次回も神戸の FMYY さんのご協力で阪神淡路大震災を経験された方にお話を伺います。ボイスオブ福島、ナビゲーターは久保田彩乃でした。
ボイスオブ福島、この番組はプロジェクト M の提供でお送りしました。